穏やかな人になる30の方法。その1、落ち着きは穏やかな人になるための必須条件。穏やかな人の最大の特徴、それは落ち着きです。穏やかな人は言葉や態度が落ち着いています。また焦りや動揺が少なく、いつも精神状態が安定しています。たとえ感情が乱れることがあっても、できるだけ表に出さず落ち着いた言動を心がけようとします。落ち着きを心がけていると、優しくて接しやすい雰囲気が出るので、人付き合いにもプラスに働きます。穏やかな人になりたいなら、まず落ち着きを心がけることが大切です。もちろん完全に感情をコントロールするのは難しいでしょう。人間は感情の生き物。珍しいことがあれば驚きます。残念なことがあれば落ち込みます。辛いことがあれば悲しい気持ちになります。嫌なことがあれば不快な気持ちになるでしょう。感情を抜きにして生きるのは不可能です。たとえ悟りを開いた聖者であれ、時には感情的になることがあります。しかし常に落ち着くのは難しくても、努力ならできるはずです。落ち着きとは自然に実現できることもありますが、意識的に実現することも可能です。ポジティブ思考や余裕のある行動を心がければ、心が安定しやすくなります。単純に落ち着いた行動をしようと意識するだけでも、気持ちが引き締まり、以前より落ち着きが増えます。いつも落ち着いた行動が難しくても、できるだけ近づけたい。感情に支配された状態は野生の猿と同じです。人は感情の生き物であると同時に、感情のコントロールができる生き物でもあります。感情ではなく、理性を軸にした言動を心がけてこそ、社会性のある人間になれます。落ち着きを心がけると、言葉や態度が柔和になります。付き合いやすい雰囲気が出るので、自然と人が集まってきます。余裕のある雰囲気も出るようになるので、生き方が素敵ですね、と褒められるようになるでしょう。落ち着きは生まれつきの個性もありますが、自分の意識で作っていくことも可能です。普段から落ち着きを心がけ、安定した精神状態を実現させましょう。感情をコントロールする力は、あなたの意志の強さと比例します。1にも2にも落ち着きです。落ち着きは穏やかな人になるための必須条件なのです。常に落ち着きを心がける。穏やかな人になる30の方法。その2、余裕は自然とできるものではなく、意識をして作るもの。穏やかな人になるためには余裕が大切です。心の余裕、時間の余裕、お金の余裕。余裕はないよりあった方が、ゆったりした雰囲気が出るようになります。あなたはどのくらい余裕がありますか？もちろん自然と余裕ができることもあります。臨時収入があったり、予定がキャンセルになったりすれば余裕ができるでしょう。急に助けられ仕事に余裕が生まれることもあるはずです。しかし余裕は自然とできるものと思っているなら誤解です。偶然や成り行きに任せていては、なかなか余裕を持った人生を送ることができません。受動的かつ消極的であるため、人生を切り開く力に乏しいところがあります。自然と余裕ができるという考え方を改めてください。余裕は自然とできるものではなく、意識をして作るもの。余裕は自分の意志と努力で、意識的に作る努力をしてください。例えば10分前行動です。出社の時間、打ち合わせの時間、待ち合わせの時間。時間ぴったりに到着するのではなく、10分前を目安に行動しましょう。たった10分を意識するだけで、時間に余裕が生まれます。早く到着すると無駄な時間ができると思うかもしれませんが、工夫次第です。余った時間は休憩、予習、身だしなみの確認に使うと無駄がありません。時間に余裕を作ることで仕事の成果も出やすくなります。貯金も大切です。稼いだ分だけ全て使っていては、いつまで経ってもお金が貯まりません。収入の中から一定額を貯蓄に回すことで、少しお金が貯まります。節約精神を大切にしましょう。無駄遣いは避け、節約を心がければ、お金が貯まるスピードも速くなります。お金の余裕は、心の余裕です。一定額までお金が貯まれば、心にも余裕が生まれ、穏やかな性格になります。生活費にも注目です。食費、光熱費、通信費など、科目別にお金を振り分けますが、予備費を忘れていませんか？予備費がなくても生活はできますが、万日のために設けておく方がいいでしょう。日常では、冠婚葬祭や修理費用など、急に出費が必要になることがあります。予備費を設けておけば、何かあっても大丈夫と思えるので安心感が増します。使う予定がなければ繰り越せばいいだけです。予備費があるだけで生活に余裕が生まれ、結果として穏やかな性格につながります。こうした点を見てわかる通り、それぞれの余裕は自然とできるものではなく、意識をして作るものです。自然と余裕ができるまで待つのではありません。自分から余裕を作りに行きましょう。余裕を作ることが穏やかな性格を作ることにつながります。余裕は意識をして作っていく。穏やかな人になる30の方法。その3、穏やかな人は余裕のある時間の使い方を心がけている。あなたはどんな時間の使い方をしていますか？仕事に追われる状態になっていないでしょうか？ぎゅうぎゅうのスケジュールになっていませんか？手帳やカレンダーが予定で埋め尽くされていないでしょうか？確かに限られた時間に仕事を詰め込んだ方が効率が良くて無駄がありません。仕事や予定を詰め込んでいた方が、身も心も引き締まり、やる気や集中力も出やすくなるでしょう。 仕事をやり遂げた後は満足感や達成感も得られるはずです。スケジュールを埋めることに快感を覚える人もいるかもしれません。しかし余裕のない時間の使い方には注意が必要です。時間に余裕がないと焦りや不安が生まれやすくなります。タイムプレッシャーが強くなり精神的なストレスも増大して疲れやすくなります。何より少しでも予定が狂った時が大変です。十分対応する時間がないのであたふた慌ててしまいます。仕事が遅くなったり中途半端になったりなど丁寧な対応が難しくなるでしょう。ぎゅうぎゅうに予定を詰め込むような時間の使い方では大きなトラブルを引き起こすのも時間の問題です。穏やかな人になりたいなら余裕のある時間の使い方を心がけましょう。予定と予定の間には一定の隙間時間を設けます。時間に余裕があれば予定外が発生しても落ち着いて対応できるようになります。例えば出社です。就業時間ギリギリに到着すれば時間に無駄がないように思えますが要注意です。出社の途中ずっと焦りや不安を感じなければいけなくなり精神的に消耗します。少しでも渋滞や電車遅延が発生すれば就業時間に間に合わなくなり遅刻します。焦る気持ちが高くなった分だけミスや不注意も発生しやすくなるため事故に遭うリスクも高まります。出社はできるだけ時間に余裕を持たせておくのがいいでしょう。早く出社できれば身だしなみを整えたり仕事の準備をしたりなど有意義な時間に使えます。またスケジュール管理も大切です。スケジュールを立てるときぎゅうぎゅうに予定を入れていませんか。パズルを組み合わせるように隙間なく予定を詰め込むのは一定の快感もありますが理想的ではありません。ぎゅうぎゅうに予定を入れると休憩する時間がないのでストレスをため込む一方になります。途中でトラブルが発生すると十分対応できる余裕がないため一気に計画が破綻するでしょう。余裕がなくなって仕事の質の低下を招きます。穏やかに対応するなら余裕のあるスケジュールを心がけましょう。余裕のあるスケジュールの方が一つ一つの仕事を丁寧に対応できます。もし予定外のトラブルが起こっても冷静に対応できます。仕方ない状況もありますが期限や制限があったとしてもできるだけ心がけたい。余裕のある時間の使い方になれば自然と穏やかな人になれます。余裕のある時間の使い方を心がける。穏やかな人になる30の方法。その4。柔らかい言葉と態度は穏やかな人に欠かせない要素。穏やかな人になりたいなら柔らかい物腰を意識しましょう。つまり言葉と態度を柔らかくするということです。穏やかな人は柔らかい言葉と態度が特徴です。乱暴な言葉や態度の方がよく伝わると思っているなら誤解です。言葉の内容より恐怖の方が目立つので会話内容に集中しにくくなりスムーズな会話が難しくなります。言葉と態度は自由ですが、だからこそ個人の心がけ次第で大きな差が生まれます。柔らかい言葉。人と接するときは相手の気分を害さないよう柔らかい言葉を意識しましょう。相手を傷つけることは言いません。乱暴なことや厳しいことも言いません。命令口調や威圧的な口調も避けること。相手がどう感じるか考えながら聞きやすい言葉を意識することが大切です。デリケートなことを言わなければいけないときはクッション言葉を使いましょう。失礼ですが、あいにくですが、気分を害されたら申し訳ないのですが、短い一言ですがあるかないかで随分印象が変わります。デリケートなことでもクッション言葉があるだけで聞きやすい言葉に変わります。柔らかい態度。常に柔らかい態度を心がけましょう。謙虚な態度、丁寧な態度、優しい態度です。横柄な態度が似合うのはごく一部の人たちだけです。穏やかな人になりたいなら柔らかい態度を心がけるのがベストです。柔らかい態度を心がけると人付き合いの摩擦が減ってスムーズです。自然と穏やかな雰囲気が出て多くの人からモテます。たとえ自分の方が相手より立場や年齢が高くても柔らかい態度を心がけましょう。むしろ立場や年齢が高くなればなるほど謙虚になっていくのがいいでしょう。常に柔らかい態度を意識していると穏やかだねと言われるようになるでしょう。特に注意したいのは感情的になった時です。腹が立った時、イライラした時、落ち込み気味の時、人の本性は感情的になった時現れます。感情的になると言葉や態度が乱暴になりやすくなるため注意が必要です。たとえ感情的になっても柔らかい言葉と態度を貫きましょう。言葉と態度はあなたの内面を映し出す鏡。言葉も態度もあなたの内面を表現していると考えてください。言葉と態度はあなたの印象を決める重要な要素の一つです。言葉や態度だけで人を判断されてはたまらないと思いますが、言葉と態度で人間性を判断する世の中があります。常に柔らかい物腰を意識することで自然と柔和な雰囲気が出てくるようになります。柔らかい言葉と態度は人を癒す力もあります。言葉と態度が丁寧になると信用や信頼も高まります。柔らかい言葉と態度は穏やかな人に欠かせない要素なのです。柔らかい言葉と態度を心がける。穏やかな人になる30の方法。その後、ゆったりした動作を心がけたい3つのポイント。食べ方、話し方、歩き方。 穏やかな人になるなら、ゆったりとした動作を心がけましょう。ノロノロしてかっこ悪くなるように思うかもしれませんが、誤解です。同じ動作でも動きがスローになるだけで上品で優雅に変わります。自然と余裕と落ち着きのある雰囲気が出るようになり、あなたの印象が向上します。ゆったりした動作を心がけたいポイントが3つあります。食べ方、話し方、歩き方です。それぞれ大切なポイントなので、しっかり意識して穏やかな人になりましょう。食べ方。大食い、早食いのような食べ方は勢いがあっていいですが、落ち着きがありません。お腹が空いて早く食べたくても食事をかき込むような食べ方は周りの人を驚かせるでしょう。よく噛んでゆっくり食べる方が穏やかな雰囲気が出ます。一口につき30回は噛みたい。時間がなくて急いで食べなければいけない時もありますが、できるだけゆっくりした食べ方を心がけることが大切です。話し方。急ぐような話し方は穏やかではありません。早口でまくし立てるような話し方では相手にストレスやプレッシャーを与えるでしょう。また早口は余計な誤解を与える原因にもなります。怒っているのだろうか、隠し事をしているのではないか、他の用事があるのだろうか。早口だけで誤解されるのは不本意でしょう。たくさん話をしたくても、常に落ち着きのある話し方を心がけた方が、言葉数は減ってもしっかり相手に伝わります。ゆっくり話をすると、相手は言葉を聞き取りやすくなるので話が伝わりやすくなります。自信を持った発言に聞こえるので、心にも響きやすくなるのです。歩き方。小股でちょこちょこ歩くと可愛い雰囲気は出ますが、落ち着きに欠けます。ゆっくり歩く方が穏やかな雰囲気が出やすくなります。歩くスピードが遅くなるなら大股で歩けばいい。胸を張って前を向いて歩く姿は優雅です。大股でゆっくり歩く方が穏やかな印象だけでなく、堂々とした印象も出ます。緊急である場合を除き、普段からゆったりとした動作を心がけましょう。あなたの意識と努力で今日からでも実現できます。食べ方、話し方、歩き方。それぞれあなたの印象を決めるポイントです。意識をすれば今すぐ変えていけます。ゆったりとした動作を心がけるだけ、貴族のような雰囲気が出ます。食べ方、話し方、歩き方は、ゆったりとした動作を心がける。穏やかな人になる30の方法。その6。穏やかな人とは、社交的な人、という意味ではない。人付き合いが苦手でも、穏やかになることは、可能。穏やかな人、と聞いて、どんなイメージを持つでしょうか。いつも、心が安定している。どんなことがあっても、怒らない。いつも明るく元気に振る舞っている。積極的に人と関わって行こうとする。いつもニコニコした笑顔を振りまいている。年齢や性別に関係なく誰とでも仲良くしている。一言で言えば社交的というイメージです。穏やかな人になるには社交的にならなければいけないのではないか。そう思う人もいるのではないでしょうか。ここに誤解があります。確かに穏やかな人には人付き合いが上手で円満な人間関係を築いている印象があります。穏やかな人イコール社交的な人とイメージしている人もいるでしょう。しかし穏やかになるために社交的である必要はありません。社交的要素はあった方がいいのは確かですが、必須ではありません。人間関係が増えるにつれて人付き合いに忙しくなって気遣うことも増えます。相手に合わせなければいけないことも増えるので、振り回される場面も多くなります。また人付き合いの輪が広がるにつれてしがらみも増えて気苦労やストレスが増えるでしょう。嫌われないように振る舞うのが一番疲れる。様々な刺激や経験が得られる反面、誤解や勘違い、摩擦や対立といったトラブルも増える。社交的になりすぎると自分の時間が持てなくなり、自分らしさを見失うデメリットもあります。気づくと周りに流された道を歩んでいることがあるのです。社交的という響きはいいですが、実際に社交的を心がけるのは大変です。穏やかな人になるにはどうすればいいか。一旦社交的という要素は忘れてください。穏やかな人になるために人付き合いが苦手でも OK です。人間関係が希薄でも大いに結構。自然体でもマイペースであっても大丈夫です。穏やかになるために大切なのは落ち着きです。落ち着いた言葉、態度、精神状態。不快なことがあっても理性と自制心を保って安定した精神状態でいることが大切です。落ち着きこそ穏やかな人になるために必要な要素。つまり人付き合いの良し悪しとは無関係です。穏やかな人とは社交的な人という意味ではありません。人付き合いが苦手でも穏やかになることは可能なのです。社交的にならなくてもいい。穏やかな人になる30の方法。その7。すべての人と仲良くしなくていい。自分と合わない人とは距離を置いていい。すべての人と仲良くなろうとしていませんか？人間関係は大切にしなければいけないと思い込んでいませんか？確かに円満な人付き合いを築くことは大切です。人と関わることでやる気や元気をもらえます。人には悲しみを半分にして喜びを2倍にしてくれる不思議な力があります。人から学ぶことも大いにあります。 人によって価値観も考え方も異なるので、様々な人と接した方が様々な刺激や変化が得られるでしょう。より多くの人と関わることは自分の成長にもプラスに働くはずです。また普段から仲良くしておくと保険になることもあります。深い関係ならあなたのために一生懸命助けてくれるに違いありません。人間関係は貴重な人脈に変わることもあります。人とのつながりは宝です。ある時思わぬ人脈となって人生の可能性が切り開けることもあるでしょう。人に可能性を高める力があるのは間違いありません。では全ての人と深く付き合わなければいけないかというと、そうではありません。自分とは価値観や考え方が合わず、一緒にいても楽しくない人もいるでしょう。中には自分と不仲の人もいるかもしれません。悪口を言ってきたり、仕事の邪魔をしてきたりする人です。不仲の人と一緒にいても楽しいことはなく、イライラすることばかりになるでしょう。人付き合いが増えれば当然ですが、自分と合わない人も出てきます。自分と合わない人とは表面的な付き合いになります。気遣いや気苦労が増える割に、貴重な時間ばかりが過ぎてしまいます。自分と合わない人とずっと一緒にいても豊かな時間は生まれません。すべての人と仲良くしたいところですが、実際は非現実的です。すべての人と仲良くしようとすると穏やかになるのは難しくなるのです。そこでお勧めしたいことがあります。自分に合わない人なら思い切って距離を置いてみませんか。人と仲良くするのも大切ですが、時には人と距離を置くことも必要です。縁を切るという意味ではなく、あくまで距離を置くというだけです。接する回数を減らす、もしくは深く関わらないようにします。そうすれば精神的な消耗が減る分、穏やかな気持ちでいられます。例えば苦手な人です。人間関係の中には強いストレスを感じる人もいるでしょう。強いストレスを感じる人と一緒にいてもイライラするばかり。建設的な時間より不毛な時間の方が多くなります。関わったところで楽しいことより苦しいことが増えるでしょう。苦手な人とは積極的に距離を置くのが得策です。また自分と価値観が合わない人とも距離を置いた方がいいでしょう。もちろん新しく学べることもありますが、どうしても相手に合わせるという関係になります。時には合わせることも大切ですが、合わせてばかりでは摩擦や違和感でストレスがたまります。短期的には我慢できても、長期的になると大変でしょう。気遣いや気苦労によって精神的な消耗も増えます。自分と合わない人とも一定の距離を置くのが得策です。こうすれば心地よい人間関係だけになるので、日頃から穏やかな精神状態を保ちやすくなります。都合があって付き合わなければいけない人間関係なら、必要最低限の接触だけにすればいい。挨拶や仕事上のやり取りなど最低限の接し方なら、特に問題が起こることもないはずです。難しい場面もあるかもしれませんが、できるだけ心がけてみてください。穏やかな人間関係に囲まれた方が自分も穏やかでいられます。すべての人と仲良くしようとするのではありません。時には人間関係を減らしてみることも大切です。本当に大切な人と付き合った方が人生は豊かになります。すべての人と仲良くしなくていい。自分と合わない人とは距離を置いていいのです。自分と合わない人とは距離を置く。穏やかな人になる30の方法。その8。愉快の時も不愉快の時も大声を出さない。穏やかな人になりたいなら大声に注意しましょう。大声を出すことは感情を吐き出すことになります。大きな声を出すと相手を驚かせたり雰囲気を壊したりすることがあります。もちろん大声が全て悪いわけではありません。強調して伝えたいことがあれば大きめの声が効果的でしょう。サプライズで相手を驚かせたいときも、わざと大声を出さなければなりません。賑やかな場所で会話をするときは、相手に聞こえやすいよう少し大きな声を出す必要があるでしょう。日常では大声が大切になる場面があるのも確かです。しかし穏やかな人になりたいなら、必要な場面を除いてできるだけ大声は避けるのがいいでしょう。普段から大声を出す癖があると、相手を驚かせたり怖がらせたりします。大声で話すと相手に聞こえやすくなる一方、乱暴で荒っぽい印象を与えるでしょう。大声は無意識のうちに出してしまう傾向があります。気持ちが高ぶってくると自然と声のボリュームも上がります。例えば不愉快になった時です。イライラした時、急に大声を出すと相手は怯えて後ずさりするでしょう。大声を出すと怒りや興奮を相手にぶつけることになります。危害を加えられそう、怖いからあまり関わらないでおこうと思われ、だんだん人が去っていきます。穏やかになりたいなら、感情的になっても大声を出さないこと。たとえ怒りを感じても普段と同じ声で理性的に話します。叫ぶようにやめてくださいというより、丁寧にやめていただけないでしょうかと言った方が上品です。丁寧に伝えた方が言葉がしっかり相手に伝わります。また不愉快の時だけではなく、愉快の時にも注意が必要です。例えば笑う時です。大きな声でガハハと笑っていませんか。豪快な笑い方には明るくて活気もありますが、少し穏やかな印象に欠ける部分があります。穏やかな人を意識するなら、ガハハではなくウフフという笑い方が適切です。落ち着いた笑い方の方が穏やかな印象が向上します。笑うとき大きな口が開いてしまうなら、手で口元を覆うのもいいでしょう。女性ならハンカチで口元を覆うと、さらに上品な印象が高まります。 声のボリュームは品性が現れるポイントの一つ。声のボリュームの調整ができる人は、常識と見識を兼ね備えた人として映ります。TPO をわきまえる人になりたい。感情が抑えられず仕方ない場面もありますが、できるだけ心がけることが大切です。愉快、不愉快に関わらず、大声を出さないよう注意する。穏やかな人になる30の方法。その9。呼吸と精神状態には密接なつながりがある。呼吸を整えると感情が落ち着く。穏やかな人になるための必須条件は落ち着きです。落ち着きがなければ穏やかな人になるのは不可能と言っても過言ではありません。焦りや動揺をゼロにすることは難しくてもできるだけ減らす努力をしたい。完璧に心がけるのは難しくてもできるだけ普段から落ち着きを意識した言動を心がけることが大切です。落ち着いた言動を心がけていれば自然と穏やかな人と呼ばれるようになります。しかし日常は平穏な日々ばかりとは限りません。時には感情的になる場面もあるでしょう。例えば不快な出来事やトラブルに遭遇した時は落ち着きを忘れることもあるはずです。不可抗力による事故や災害もあり得ます。動揺している時は自然と呼吸が乱れたり浅くなったりしています。呼吸の質が悪くなるとますます感情がエスカレートする悪循環です。そんな時におすすめなのが深呼吸です。感情が乱れることがあれば深呼吸をして呼吸を整えるのが効果的です。呼吸なら毎日していると思うかもしれませんが、もう少し丁寧な意味として考えてください。無意識に呼吸をすることはあっても、意識的に呼吸を整えるという行為は少ないのではないでしょうか。呼吸と精神状態には密接なつながりがあります。自律神経は通常、私たちの意識とは関係なく自律的に働いていますが、呼吸だけは意識的にコントロールが可能です。呼吸は自律神経とつながっているため、呼吸を整えると精神状態も安定しやすくなります。呼吸とはいわば自律神経のハンドルです。意識的に呼吸を整えることで自律神経の乱れを抑えることができ、落ち着きを取り戻していけます。一時的に理性や自制心を失っていても、呼吸を整えることで自然と正気を取り戻せます。大きな深呼吸によって、たっぷり酸素を吸収すれば、脳に酸素が行き渡り、頭の働きも正常化します。自分は今、感情的になっている。そう思ったら、すぐ深呼吸を心がけましょう。どんなに感情が乱れていても、深呼吸を10回繰り返せば、必ず落ち着けます。美味しい酸素を楽しむつもりで深呼吸をすると、普段より呼吸を深く味わえるでしょう。深呼吸はいつでもどこでも、誰でもできる行為です。何度呼吸をしても費用はかかりません。資格も練習も不要ですが、効果は絶大です。呼吸を整えると感情が落ち着くのです。感情が乱れた時は深呼吸をして呼吸を整える。穏やかな人になる30の方法。その10。穏やかな人は寛大な優しさがある。あなたは短気ですか？せっかち？怒りっぽい？気が短い？こうした点に心当たりがあれば、まず怒らないことを意識した方がいいでしょう。短気と穏やかは相反する状態です。それぞれ水と油のような違いがあります。不快なことがあった時、イライラしたり怒ったりする人も多いのではないでしょうか。確かに不快なことがあれば気分を害するのも仕方ないでしょう。トラブルがあればとっさに余裕がなくなり、あたふたするでしょう。人間は感情を持つ生き物です。嫌な一言を言われてムッとすることもあれば、迷惑な行為をされて腹を立てることもあるはずです。しかし、短気な性格では穏やかな人になれません。すぐ怒る様子は心が狭く余裕がない様子に映ります。わがままで自己中心的な印象を与えてしまうでしょう。感情的な言動は自分の印象や評価を下げることになるため、結局は損になります。穏やかな人になるためには嫌なことがあっても怒らない心の広さが必要です。一言で言えば寛大な優しさです。穏やかな人は寛大な優しさがあります。嫌なことや不快なことがあっても怒りません。それどころか心よく許せます。寛大な優しさはすべての人に好かれる性格です。寛大な優しさを身につけると必ず人間関係が良くなります。寛大な優しさは今すぐ身につけられるものではありませんが、心がけならできるはずです。人生経験を積むことで自然と寛大な優しさが強くなることもありますが、積極的に意識をすることも大切です。例えば頭に血が上った時です。こんなことでイライラしてどうするの？と自分に言い聞かせてください。早々に興奮が冷めて冷静な心を取り戻せるでしょう。小さなことに活化していた自分に気づけます。そして理性と自制心を取り戻せるはずです。たとえ相手に非があったとしてもできるだけ責めないようにします。むしろ寛大な一言を言える余裕を持ちたい。私は大丈夫です。気にしないでください。人間ですからそういうこともありますよ。誰もが起こるような出来事をすんなり許せるとなんて穏やかな人なのだろうと相手は驚くでしょう。寛大で優しい言葉をかけると良好な人間関係を保てます。腹立たしい出来事があっても常に冷静を心がけ、理性と自制心を失わないよう注意します。なかなかイライラが収まらないときは冷静になる時間を作りたい。 一人になったり、時間を置いたりすれば、心を落ち着かせることができます。イライラしても怒らない。ムカムカしてもしかめ面をしない。演技であってもいいのです。最初は演技であっても何度か繰り返していくうちに、だんだん心の器が大きくなります。たとえ大きな迷惑を受けたとしても、ニコニコした表情で気前よく許す心を持ちたい。意識すればするほど感情を抑える力が高まり、寛大な優しさを発揮できるようになります。人に優しく接することで自然と穏やかな雰囲気が出て、多くの人から愛されるのです。短気を直して寛大な優しさを心がける。穏やかな人になる30の方法。その11。穏やかな人はいつも明るい未来をイメージしている。穏やかになりたいなら、あるイメージが大切です。それは明るい未来のイメージです。暗い未来をイメージしていませんか？新聞を読めば事故や事件の記事ばかり。テレビをつければ暗いニュースばかり。インターネットで流れる情報は不安を煽るものばかり。暗い情報に囲まれていると先行きも不安になるでしょう。年金問題が心配。将来の生活が不安。この国は沈みかけている。ため息が出て憂鬱な気持ちになっていく。どんどんネガティブな気持ちがエスカレートして行動力もなくなっていく。将来を悲観すればまだトラブルが起こる前から生きる気力がなくなってしまいます。しかし暗い情報に惑わされてはいけません。時には暗い情報も役立ちますが、暗い情報しか接していないと暗い未来しかイメージできなくなります。暗いイメージをしているとますます暗い未来がやってくる。たとえ暗い情報が事実だとしても、あなたの頭の中は自由です。暗い情報は遮断しましょう。どんなに暗いニュースがあろうと、あなたが遮断すれば惑わされずに済みます。あなたの頭の中は誰も邪魔できない世界です。明るい未来をイメージしましょう。どんどん生活が豊かになっている様子。どんどん自分の魅力が向上している様子。どんどん仕事力が高まっている様子。明るい未来だけイメージしていればいいのです。恥ずかしいほど明るい未来のイメージであっても、頭の中ですから誰かに見られる心配はありません。穏やかな人はいつも明るい未来をイメージしています。将来に希望を持っていて、心の中はいつもウキウキしています。将来は必ず今よりプラスになっていることを確信しています。穏やかだから明るい未来をイメージするのではありません。明るい未来をイメージするから穏やかになる。明るい未来をイメージしていると自然とポジティブな感情が生まれ、明るい気持ちになれます。そして余裕が生まれ、穏やかな気持ちになります。将来が楽しみになり、ワクワクしてきます。たとえネガティブな出来事があっても、明るい未来をイメージできていれば前向きに受け止められるようになります。きっとなんとかなる。いい経験になった。しっかり厄払いができた。これはいいことがある前触れだ。今が大変な分だけ後から楽になるよね。トラブルが起こっても明るい未来への道筋がイメージできていれば落ち込むことはありません。むしろトラブルが起こっても前向きに受け止めることができます。最終的に明るい未来につながると思えば穏やかになれます。闇を消すのは光です。どんなに暗い闇も光が当たれば一瞬で消えます。私たちには想像力という素晴らしい能力があります。明るい未来をイメージすることで脳の中を明るく照らしましょう。明るい未来をイメージすればするほど現実に近づいていくのです。明るい未来をイメージする。穏やかな人になる30の方法。その12。受け止める力より受け流す力。穏やかな人になるために必要なのは受け止める力だけとは限りません。会話はキャッチボールが基本です。人とのコミュニケーションでは、相手の言葉をきちんと受け止めることが大切です。お互いの言葉をきちんと受け止め、返すことで、どんどん会話が進んでいきます。時には、悩みの相談を持ちかけられることもあるでしょう。相手から頼りにされた時は、できるだけ親身になって対応することが大切です。しかし、何でも真面目に受け止めればいいわけではありません。人付き合いやコミュニケーションの中には、くだらないことやバカバカしいこともあるでしょう。すべて真面目に受け止めていると、時間や体力がいくらあっても足りません。低俗なことならさらりと受け流すことも必要です。例えば相手から嫌味を言われた時です。嫌味をそのまま受け止めるとイライラしたり腹が立ったりします。なんてひどいことを言うのだろう。心が傷ついて精神的な消耗も激しくなります。こうした時こそ受け流す力です。不快な一言を言われた時は受け流しましょう。はいはい。そうですか、と本気に受け止めずさらりと流す。表向きは受け止めているふりをしつつ、実際はほとんど無視をしている状態です。たとえ自信やプライドを傷つけることを言われても真面目に受け止めません。どんなに不快な一言も受け流しさえすればダメージはゼロ。失礼な態度に思えますが、くだらない内容なら無視することも大切です。自分が気にしなければ不快な言葉に対する防御力が高まったのと同じ状態になります。急に身に覚えのない喧嘩を売られる時もあるでしょう。ムキになって歯向かうと、そのまま本格的な喧嘩に発展します。自分が悪くなくても、ひとまずすみませんでしたと謝っておく方が大きなトラブルに発展しなくて済みます。 納得できないこともあるかもしれませんが、スムーズに人生を渡り歩くための処世術です。人間関係は精神レベルの同じ人同士がぶつかります。いちいち低俗なことに反応するのは自分の精神レベルも低い証拠。精神レベルを高めるなら、低俗なことはできるだけ受け流すのが得策です。つまらないことはさらりと受け流しましょう。風に揺れるすすきのように摩擦や抵抗を減らすことです。受け流す力が強くなると、打たれ強くなり落ち込みにくくなります。不快な物事があっても、感情を乱されず落ち着いた状態を維持できます。穏やかな人になるために必要なのは、受け止める力より受け流す力なのです。低俗なことは真面目に受け止めず、さらりと受け流す。穏やかな人になる30の方法。その13。穏やかだから明るい表情になるのではない。明るい表情をするから穏やかになる。穏やかな人になりたいなら明るい表情を心がけましょう。穏やかな人には明るい表情があります。普段からニコニコしていて明るい雰囲気が出ています。楽しい時はきちんと笑い、しっかり笑顔を見せます。いつも明るい笑顔を振りまき、周りに明るい印象を与えています。ここで笑顔に関する3つの誤解があります。1。明るい表情は性格の問題。2。楽しくないのに笑えない。3。自分の笑顔に自信がない。よく聞かれる言葉ですが、誤解です。誤解1。明るい表情は性格の問題。まず、明るい表情は性格の問題ではありません。もちろん、明るい性格の方が明るい表情も増えますが、暗い性格であっても明るい表情を作ることは可能です。表情筋は自律神経とは違い、意識的にコントロールできる筋肉です。表情は性格に関わらず、自分の意思で自在に作れます。たとえ、気持ちがどん底でも明るい表情になれます。誤解に、楽しくないのに笑えない。楽しくないのに笑えないと思うのも誤解です。確かに何もないのに笑うのは不自然ですが、ニコニコした表情なら自然です。口角を少し上げるだけでいいのです。ほんの少し口角が上がるだけで表情は明るくなります。たとえ暗い気持ちでも普段から口角を上げてニコニコすると明るい雰囲気を出せます。誤解3。自分の笑顔に自信がない。自分の笑顔に自信がないというのも考えすぎです。笑顔は笑顔です。笑顔に暗い表情は一つもありません。笑いじわができようと、顔がくしゃくしゃになろうと、笑顔になれば、必ずポジティブな雰囲気が出ます。普段から明るい表情を意識しましょう。明るい表情とはいえ、大げさな笑顔は不要です。ニコニコするだけでいいのです。楽しいことや面白いことがなくてもいいので、まずニコニコしましょう。口角をたった3ミリ上げるだけで表情は変わります。口を閉じたままでも、口角を上げるだけで明るい表情になれます。ニコニコしていると不思議な感情の変化を実感できるでしょう。自然と穏やかな気持ちになっていくという変化です。表情筋は脳とつながっています。明るい表情になると表情筋から脳にポジティブな刺激信号が伝わります。脳はこの人は今幸せになっていると認識して幸福な気持ちを生み出していくのです。心の状態が良くなり安定した気持ちになります。たとえイライラしていても明るい表情を心がけているとだんだん気持ちが落ち着いてくるはずです。穏やかだから明るい表情になるのではありません。明るい表情をするから穏やかになるのです。普段からニコニコしていると普段から穏やかな気持ちでいられます。笑顔もプレゼントの一つ。明るい表情は人を明るい気持ちにさせたり幸せにさせたりする力があります。笑顔もプレゼントの一つと考えてください。笑顔になるだけでいい。普段からニコニコした表情を心がけ、たくさんのプレゼントを与えていきましょう。あなたが笑顔になっていると相手も笑顔で返してくれるようになります。気づけば多くの笑顔に囲まれる生活になっているはずです。普段から明るい表情を意識する。穏やかな人になる30の方法。その14。穏やかな人は話すことより聞くことに力を入れる。穏やかな人は話すことより聞くことに力を入れるのが特徴です。自分のことをペラペラ話すのは後回し。話したいことがあっても相手の話を追ってまでガツガツ話そうとはしません。自分の話よりまず相手の話を聞くことを優先させます。相手の話を聞くことを意識しているので、きちんと相手を理解できます。もちろん、全く話をしないわけではありません。コミュニケーションはキャッチボールが基本です。お互いが話したり、聞いたりするからこそ、会話が成立して、どんどん盛り上げていけます。相手から聞かれたことは、きちんと答える。プライベートな内容もあるかもしれませんが、できるだけ正直に答えた方が、会話が深まって親密になっていけます。しかし、穏やかな人は話すことはあっても、話してばかりということはありません。勢いよく話をまくし立てる様子は落ち着きがありません。早口で話すと相手を驚かせたり、言葉を聞き取りづらくなったりします。話を聞くだけでも体力や集中力を使います。 話してばかりになると相手は賑やかな人だな、少し疲れる、とうんざりするでしょう。本人に悪気はなくても少し落ち着いた様子に欠けるのです。自分の会話を振り返ってみましょう。あなたはよく話す方ですか？それともよく聞く方ですか？もしよく話す方なら注意が必要です。いつの間にか相手にストレスやプレッシャーを与えているかもしれません。穏やかな人になりたいなら話すことより聞くことに力を入れましょう。聞き役に回って相手にたくさん話してもらうように心がけます。相手の話は否定も非難もせず肯定して受け入れます。無表情でぼーっと聞くのではなく、うなずいたり短い一言を入れたりするようにしましょう。相槌があると相手は自分の話が理解されているとわかるので、どんどん話が弾みます。少し話が長くなっても時間が許す限り最後まで聞きたい。聞くことに重点を置くと何でも受け止めてくれる様子になるので、穏やかな雰囲気が出るようになります。話すことと聞くことの割合は2対8、3対7くらいを意識するといいでしょう。口数を減らした分だけ言葉の質も高まります。一言一言に集中できるので、しっかり心に響くようになる。慰めも励ましもうまくできるようになります。モテる人は話すより聞くのが上手な人。話を聞くことは相手を癒すことでもあります。しっかり話を聞ける人は癒す存在になるので、自然とモテるようになります。聞くことに重点を置く方が穏やかな人になれるのです。話すことより聞くことに力を入れる。穏やかな人になる30の方法。その15。愚痴や悪口を言っている限り穏やかな人になるのは不可能。日常では愚痴や悪口を言いたくなる時があります。不快な出来事があれば愚痴を言いたくなるでしょう。嫌いな人がいれば陰で悪口を言いたくなるでしょう。愚痴や悪口を言えばストレスを発散できて心がすっきりするでしょう。日頃から愚痴や悪口が癖になっている人も多いのではないでしょうか。愚痴を言うのが趣味、悪口を言うのが生きがい、中にはそんな人もいるかもしれません。しかし安易に愚痴や悪口を言うのは注意が必要です。愚痴や悪口を言うときは心の中でネガティブなタワーが発生しています。愚痴や悪口を言えば言うほど落ち着きがなくなり、精神状態が不安定になります。愚痴や悪口を言う瞬間は心の中でネガティブなことを考えています。怒り、恨み、憎しみ、悲しみ、マイナスの感情が増幅され元気を奪っていきます。心の中で発生したマイナスの感情がさらに全体に及んで性格まで悪くなってしまいます。愚痴や悪口を言うことで心がすっきりしたとしても、それは不健全なストレス発散法です。また愚痴や悪口を言うとあなたの印象も悪くなります。話を聞かされた相手はいつか自分も言われるのではないかと不安になるでしょう。嫌な人の愚痴や悪口ばかり言っていると、結局は自分も嫌な人になってしまいます。愚痴や悪口を言いすぎると人づてで本人に伝わり、取り返しのつかないことになることもあります。ネガティブな感情は身を滅ぼすだけ。愚痴や悪口を言っている人に性格のいい人がいないように、穏やかな人もいません。愚痴や悪口を言っている限り穏やかな人になるのは不可能なのです。愚痴や悪口は禁句です。言いたくなってもぐっと我慢しましょう。たとえお酒を飲んで酔っていようが言わない方が賢明です。愚痴や悪口を言いたくなれば、健全な方法でストレスを発散させるのが得策です。例えば運動です。ネガティブな感情は運動としてぶつければ健康的です。ストレスが発散できる上、いい汗をかけたり運動不足の解消になったりもします。また勉強や仕事にぶつけるのも健全です。腹が立ってもいつか見返してやるという気持ちに変換すると、やる気や集中力が出やすくなります。勢いとパワーがあると心のストッパーが外れて、良い工夫やアイデアが思い浮かびやすくなります。それでも気が済まないときは紙に書いて吐き出す方法もあります。愚痴や悪口を紙に書きまくってからゴミ箱に捨てればすっきりするでしょう。理想的な方法ではありませんが、少なくとも人に迷惑をかけることはありません。思い切り感情を吐き出すことで心が軽くなるはずです。愚痴や悪口は禁句にする。穏やかな人になる30の方法。その16。嫌なことはイライラするものではなく楽しむもの。嫌なことがあったときどうするか。ここが問題です。普通嫌なことがあればイライラすることが多いでしょう。人を憎んだり腹を立てたりなど、ストレスを感じるはずです。人生では思うようにいかずイライラさせられることがあります。しかし嫌なことがあったとき、普通にイライラしていては穏やかにはなれません。嫌なときがあったときこそ勝負どころ。穏やかな人になるためには嫌なことがあったときの行動が大切です。イライラするのではありません。楽しむのです。普通に受け入れるのではなく、受け入れた上で楽しむことがポイントです。楽しむ方向に意識を切り替えれば不快感も消えます。重かった心が軽くなる。暗かった気持ちが明るくなる。もやもやしていた感情がすっきりしてくる。楽しむことでイライラした気持ちが消えてなくなり、明るい光が差し込んでくるのです。例えば運転中交通渋滞に巻き込まれたとします。ついていないなとため息をつき、イライラするのではありません。たまにはこういうこともあるよねと受け入れ、楽しみましょう。ゆっくり車が進むなら周りの景色を楽しむ余裕ができるでしょう。 そうすれば、交通状態のイライラも消えてなくなります。ノロノロした状態を前向きに受け入れれば、楽しくなってくるでしょう。人に偉そうな態度をされたとします。横柄な態度で嫌だな、と反発してイライラするのではありません。自分を大きく見せようとして一生懸命だな、と受け入れ、楽しむようにするのです。偉そうな態度に反抗心を持つのではなく、心よく受け入れるようにすれば、面白おかしく思えるようになります。自分もこうならないように注意しよう、と反面、教師として受け入れるのも健全です。なかなか仕事が思い通りにいかない時があるとします。なかなか思うようにいかないと腹を立てるのではありません。うまくいかない原因は何だろうという改善意識を持って受け入れましょう。問題解決を楽しめるようになります。嫌なことがあって楽しむどころではない。そう思うならまだまだ心が小さい証拠。もっと心を大きくすると嫌なことも楽しめるようになります。嫌なことを楽しむように受けることでメンタルを鍛えることもできます。さて今日はどんなことを楽しみますか？嫌なことはイライラするものではなく楽しむものなのです。嫌なことがあってもイライラするのではなく楽しむようにする。穏やかな人になる30の方法。その17。穏やかな人は朝食を抜かずきちんと食べる。穏やかな人になるにはある食習慣の心がけが大切です。難しいことでも特別なことでもありません。きちんと朝食を食べるという食習慣です。当たり前の食習慣ですが朝食を抜く人が少なくありません。現代はスピード社会です。朝起きたら身支度で1分1秒の争いです。朝は時間に余裕がなく朝食を抜いている人も多いのではないでしょうか。中には節約やダイエットを目的に朝食を抜いている人もいるでしょう。確かに食事を減らせば食費も減らせます。朝食を抜けば摂取カロリーを抑えられ減量につながるでしょう。しかし節約やダイエットのために朝食を抜くのは安易な考えです。朝食を抜いた時の悪影響は私たちの想像以上に深刻です。脳の栄養は酸素とブドウ糖です。朝食を抜くと脳をめぐるブドウ糖が不足して頭の働きが低下します。頭がぼーっとしたままで集中力や記憶力が低下します。また感情のコントロールも不安定になります。空腹になると自然と機嫌が悪くなった経験はありませんか？朝食を抜くと脳の働きが低下するためイライラしやすくなったり疲れやすくなったりします。普段からイライラしやすいという心当たりがあるなら朝食を抜いているせいかもしれません。穏やかな人になりたいなら朝食は欠かせません。車はガソリンがあるから動くように脳もブドウ糖があるから動きます。しっかり朝食をとるから頭や体の働きも良くなり日中パワフルに活動ができます。もし朝食を抜いているなら食習慣を見直してきちんと朝食をとるようにしましょう。朝食をとる時間がないなら少し早起きを心がければいいだけです。たった10分早く起きるだけで朝食をとる時間に余裕ができます。太るから食べたくないという人もいるかもしれませんが誤解です。朝食で摂取したカロリーは昼間の活動でしっかり消費されます。たとえ食欲がなくても少しでいいので何か食べた方がいいでしょう。全く食べないのと一口でも食べるのとでは違います。一口でも朝食を食べれば脳の活動のスイッチがいります。朝食をとるのは一日の基本です。しっかり朝食を食べるから心も体も元気になりスタートダッシュができます。食べることは穏やかな精神状態を作る土台です。朝食をとるだけで精神状態が安定すると言っても過言ではありません。きちんと朝食をとることで心も体も元気になるのです。朝食を抜かず、きちんと食べる。穏やかな人になる30の方法。その18。カルシウムは穏やかな人になるための栄養素。穏やかな人になりたいなら、欠かせない栄養素があります。カルシウムです。カルシウムと聞くと骨の強化に関係する栄養素という印象が強いのではないでしょうか。カルシウムは骨の組織を構成する栄養素。骨の強化にはカルシウムが欠かせない。骨はカルシウムが不足すると骨粗鬆症のリスクがある。一般的にカルシウムといえば骨に関係するイメージがありますが、それだけではありません。カルシウムには医学的にイライラを抑える働きがあることも確認されています。カルシウムは脳細胞の興奮を鎮める作用があります。脳が正常に機能するためには脳内の神経伝達物質が正しく行き交いしている必要があります。特に精神の安定には脳内神経伝達物質の一つであるセロトニンが欠かせません。カルシウムはセロトニンの材料として欠かせない存在です。カルシウムが不足するとセロトニンの分泌量も少なくなるため感情のコントロールが不安定になります。結果としてイライラしやすくなったり落ち着きにくくなったりしやすくなるのです。穏やかな人になりたいなら意識的にカルシウムを取りましょう。カルシウムを取ることでセロトニンの分泌量が増え感情をコントロールする力が向上します。カルシウムが多く含まれる食品は大きく分けて3種類あります。牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、豆腐、納豆などの大豆製品、煮干し、しらす干しなどの小魚類。カルシウムの1日の必要摂取量は 600mg です。カルシウムは普段の食事から摂取するのが理想ですが、難しい場合はサプリメントを利用するのも一つの方法です。 普段の食事に乳製品、大豆製品、小魚類を少し増やすだけで必要摂取量をクリアできるでしょう。ただし、カルシウムが大切とはいえ、カルシウムばかり摂るのはよくありません。カルシウムは十分であっても他の栄養素が不足していれば栄養バランスが崩れてしまいます。カルシウムの過剰摂取は副作用があることも確認されています。軽度の場合、頭痛、吐き気、食欲減退。中度の場合、幻覚、不整脈、筋力低下。重度の場合、腎不全、泌尿器結石、心臓障害。過不足がないよう、正しい摂取量を取るようにしましょう。また、カルシウム以上に大切なのは食事の栄養バランスです。心と体の健康は栄養バランスが整ってこそ実現します。カルシウムも大切ですが、偏りには注意して栄養バランスの取れた食事も心がけましょう。栄養バランスに注意しながらしっかりカルシウムを取る。穏やかな人になる30の方法。その19。他人と比較する癖がある限り穏やかにはなれない。他人を比較する癖があるなら自覚しましょう。もちろん他人と比較するのが全て悪いわけではありません。受験では偏差値が存在します。偏差値は他人との相対的な位置を示す指標です。良い成績を取らなければ志望校に合格することができません。しっかり勉強して好成績を残すことで志望校に合格できます。ビジネスでは人事評価が存在します。人事評価は勤務態度、勤務成績、人間関係など総合的に評価されます。昇進するためには過当な競争を乗り越えなければいけません。他の同僚より熱心に働いてしっかり結果を出していくことで昇進しやすくなります。スポーツでは順位が存在します。技を磨いて実力を身につけ少しでも上達することで表彰を達成できます。比較をすることで競争心を刺激してモチベーションを高めることにも役立つでしょう。一定の場面では比較をしなければいけない場面があるのも確かです。しかし他人と比較する癖がある限り穏やかにはなれません。常に競争心を燃やしていなければいけないので安心して落ち着ける暇がない。優越感で喜ぶこともあれば劣等感で落ち込むこともあり感情が不安定になります。焦ったり動揺したりして落ち着きにくくなります。いつもイライラすると周囲に不機嫌をまき散らすことにもなります。また上には上が存在します。自分が優れていてももっと広い世界に目を向ければ自分以上の人はいくらでもいるでしょう。優れた人と比べれば自分が情けなく感じるのも当然です。たとえ自分が一番になっても安心できません。一番になると次は追い抜かれるのではないかという不安に悩まされます。油断していると他の人に抜かれ上位から転落します。他人との比較は終わりのない戦いをしている状態です。一時的ならいいですが、長期的になるのは苦しいでしょう。終わりのない消耗戦をしていると、いずれ燃え尽きてしまいます。他人と比較する癖がある限り穏やかになるのは難しいのです。他人と比較する癖はやめましょう。誰とも比べない。人は人。自分は自分、と考えるのが健全です。比較したい気持ちが湧いても我慢します。代わりにひたすら目の前のことに集中しましょう。今しなければいけない仕事に集中する。楽しさや面白さ、喜びや嬉しさ、希望や可能性だけ意識すればいいのです。プラス面だけ集中していれば、だんだん気持ちが明るくなります。日常には多くの豊かさが溢れていることにも気づくはずです。他人と比較する癖をやめる。穏やかな人になる30の方法。その20。穏やかな人は常にマイペースを大切にしている。穏やかな人になるなら自分らしいペースを大切にしましょう。すなわち、マイペースです。日常では周りの影響でペースを乱されることがあります。自分より仕事が早い人がいれば自分も早くしなければと焦るでしょう。自分より仕事が遅い人がいれば早くしてほしいとイライラするでしょう。人は社会性を伴った生き物です。大なり小なり周りから影響を受け合わせたり合わせてもらったりすることがあります。もちろん合わせることが必要な場面もあります。共同で仕事をするなら相手に迷惑がかからないよう合わせることが大切です。一緒に食事をするなら相手の様子を見ながら食べるペースを合わせた方がいいでしょう。恋人と同棲するならお互いの生活リズムを尊重しながら暮らした方がいいでしょう。自分勝手に行動するのではなく相手の立場を考えて行動した方がいい場面もあります。しかし周りに合わせることは大切ですが合わせすぎるのも考えものです。遅すぎるペースなら本来の実力を発揮できません。イライラすることも増えるでしょう。どんなに実力を身につけても遅い相手に合わせてばかりでは仕事のチャンスもつかめなくなります。早すぎるペースなら息切れを起こします。無理をしやすくなるのでミスや失敗もしやすくなるでしょう。相手に合わせてばかりでは自分らしさが失われ不自然な状態になるのです。そこで大切にしたいのがマイペースです。穏やかな人になるためにはマイペースを大切にしましょう。状況が許す限りマイペースを大切にしたい。周りと比べてペースが遅くても速くても気にしない。あくまで自分がちょうど良いと感じるペースを大切にしましょう。マイペースの見つけ方は簡単です。自分が心地よいと感じるペースが正解です。たとえスピード時代と呼ばれる現代社会でもマイペースを大切にしたい。 自分らしくないペースで進めたところで、いずれトラブルが起こるのは時間の問題です。マイペースこそベストなペースです。個人的に焦ろうと周りがせかそうと、自分に適したペースが最も長続きします。もし実力以上のことに挑戦するなら、背伸びをする程度が目安です。少し頑張ればできそうなことなら、無理なくステップアップできます。自分の許容範囲を見極め、無理のないペースを心がけましょう。自分らしく進めることができれば、ミスや失敗も減ります。マイペースを大切にすることは、自分らしさを大切にすることでもあります。自然と明るくポジティブな気持ちが湧いて、穏やかな気持ちになれます。マイペースを大切にする。穏やかな人になる30の方法。その21。優劣や勝ち負けを意識しない。ひたすら楽しむことに集中しよう。穏やかな人になるなら、意識をしてはいけないことがあります。優劣と勝ち負けです。世の中には優劣や勝ち負けが存在する場面があります。商品企画では優劣を争うことになります。優れている企画が選ばれ、劣っている企画は却下されます。最も優れた企画が採用され、具体的な商品化に進み、世に登場します。勝負の世界は勝ち負けがはっきりしています。強い人が勝ち、弱い人が負ける。そして最も強い人が勝利して表彰やメダルを勝ち取ります。優劣や勝ち負けを意識すると、自然と気持ちが引き締まり、気力が高まります。勝ちたい、負けたくないという気持ちになって、やる気や集中力がアップするでしょう。優劣や勝ち負けを意識することで効果やメリットがあるのも事実です。しかし、穏やかな人になりたいなら、優劣も勝ち負けも意識しないのが健全です。優劣や勝ち負けを意識すると、必然的に競争を意識することになります。人は競争を意識すると緊張や興奮が生まれます。やる気や集中力は高まりますが、ストレスも多くなり、精神的な消耗も増えます。自分が勝っていたり、勝ったりしているならいいですが、どの世界でも上には上がいます。自分が劣っていたり、負けたりすると、劣等感や焦燥感に悩まされ、嫉妬心や執着心が燃えるでしょう。怒りや悲しみを感じたり、恨みや憎しみが生まれたりもする。優劣や勝ち負けを意識すると、必然的に心が落ち着かなくなるのです。優劣や勝ち負けを意識するのはやめましょう。では、何を意識するのか。ひたすら楽しむことに集中すればいいのです。目の前のことに集中して、しっかり楽しむことが大切です。勉強でも仕事でもスポーツでも、楽しむことに集中しましょう。なんて楽しいのだろうと思った瞬間、心が幸せで満たされます。楽しむことに集中すれば、充実感や満足感だけが得られるので、幸せな気持ちが向上します。ただ純粋に楽しもうと思えば、イライラすることはなくなります。不快感に悩まされることがなくなって、穏やかな気持ちになれるのです。優劣や勝ち負けを意識せず、ひたすら楽しむことに集中する。穏やかな人になる30の方法。その22。イライラしたら損と思うくらいでちょうどいい。イライラして興奮したとき、素早く沈める言葉があります。イライラするだけ損という一言です。何を損するのか。無駄な体力を消耗することに損をします。無駄な時間を過ごしてしまうことに損をします。人付き合いが悪くなってしまうことに損をします。イライラすることは百害あって一利なし。イライラすることほど不毛なことはありません。弊害があるだけでいいことは何もありません。だから、イライラするだけ損なのです。イライラしたとき、時間に任せて落ち着かせるのも悪くありませんが、受動的です。イライラしても時間が経てば自然と落ち着けますが、やはり前向きな言葉を意識した方が落ち着くのも早くなります。感情的になったら、イライラしたら損という言葉を思い出してください。少し挑戦的な言葉ですが、だからこそいいのです。得をしたいより損をしたくないという気持ちの方が、より強いパワーを発揮できるからです。さあ、今から心を入れ替えましょう。不快なことがあっても腹を立てないこと。感情的になった時は、イライラするだけ損と自分に言い聞かせましょう。素早く興奮が収まり、理性と自制心を取り戻せます。人から嫌なことを言われても気にしないこと。ムカムカしそうになれば、イライラするだけ損という一言を自分に言い聞かせましょう。はっと正気を取り戻し、荒ぶっていた気持ちが静まりやすくなります。貴重な時間や体力を無駄なことに消費してはいけません。あなたの時間も体力も有限です。時間や体力はもっと有益で建設的なことに使いましょう。イライラするだけ損と意識して心を安定させてください。どんなに腹が立つことも気にしなければ、心は穏やかでいられます。人生は穏やかに生きた方が幸せになれます。イライラするだけ損と言い聞かせるだけで興奮が収まります。イライラするだけ損と思うくらいでちょうどいいのです。感情的になったら、イライラするだけ損という言葉を自分に言い聞かせる。穏やかな人になる30の方法。その23。穏やかな人はストレス解消も仕事の一つという考え方がある。穏やかな人はストレスに対する考え方がスマートです。ストレス解消も仕事の一つという考え方があります。私たちは生きている限り、ストレスは避けて通れません。現代はストレス社会です。 現代人は様々なストレスにさらされながら生きています。通勤のストレス、職場のストレス、仕事のストレス、勉強のストレス、人間関係のストレス、お金のストレス、家庭のストレス、育児のストレス、睡眠不足のストレス、ストレスまみれの生活と言っても過言ではありません。普通に生活をするだけで大なり小なりストレスが発生します。ストレスのない生活はほぼ不可能と言っても過言ではありません。しかし穏やかな人が素晴らしいのはストレスを感じた後です。ストレスを感じることはあっても溜め込まないようにしています。穏やかな人はストレス解消も仕事の一つという考え方があります。そのため気晴らしや気分転換など定期的にストレス解消を心がけています。たとえ仕事が忙しくてもストレス解消も仕事の一つという考え方があるので後回しにしません。少しストレスを溜め込んでいると思えば無理をせず休養します。だからいつも明るく元気です。心の負担が減った分だけ心に余裕が生まれます。心は軽くなり穏やかな気持ちでいられるのです。穏やかな人になるためには定期的なストレス解消を心がけましょう。趣味でも運動でも旅行でもいい。スポーツジムで体を動かす。マッサージサロンで体を揉みほぐしてもらう。カラオケに行き大声で歌うのも悪くありません。ストレスが溜まってから行動するのでは少し遅い。ストレスに勝つ。ストレスと戦う。ストレスに負けない。挑戦的な考え方もいいですが、精神力には限界があることを理解してください。ストレスを溜めすぎると仕事だけでなく健康に悪影響を及ぼすことがあります。うつ病や統合失調症などの精神疾患を引き起こす可能性もゼロではありません。自分に限って大丈夫と思っていても実際はわかりません。ストレスは過剰になると感覚が麻痺するため、かえって感じにくくなる特徴があります。多忙にもかかわらず疲れを感じないなら、実はギリギリの状態かもしれません。自分の精神力を過信せず、十分なストレス解消を心がけるのが得策です。時間があったらストレス解消ではなく、ストレス解消に時間を作るという姿勢が大切です。ストレスが溜まってから休暇を取るのではなく、先に休暇の予定を入れておく方が健全です。ストレス解消も仕事の一つという考え方を持ち、仕事のしすぎには注意しましょう。きちんとストレスを解消できていれば自然と心に余裕が生まれ穏やかになれます。ストレス解消も仕事の一つという考え方を持ち、定期的なストレス解消を心がける。穏やかな人になる30の方法。その24。短期的、部分的に考えると心が狭くなる。長期的、全体的に考えると心が広くなる。短期的な視点で考えていませんか？部分的な見方で物事を捉えていませんか？私たちは常に現在を生きています。そのため、特に意識しない状態では現在を軸にした考え方になりやすい。しかし、短期的、部分的に考えていると自然と心が狭くなり焦ってしまいがちです。視野が狭くなると考え方も狭くなる。一部分しか見ていない状態では自然と大げさに考えてしまいがちです。たとえ小さなミスであっても受け止め方が大げさになって心が動揺しやすくなるのです。穏やかな人になりたいならもっと視点を高くして広範囲を意識することが大切です。つまり短期的、部分的より長期的、全体的に考えるのです。長期的、全体的な考え方になると自然と視点が高くなるため小さなことにとらわれなくなります。イライラしたり動揺したりすることが減って穏やかな心になれます。ほんの少し意識と考え方を変えるだけですが心に大きな好影響を与えることができます。例えば仕事のプロジェクトで軽微なミスをしたとしましょう。ミスをした瞬間は自分の不手際に焦ったり落ち込んだりするでしょう。そういう時こそ長期的、全体的な考え方です。ミスという小さな単位で考えるのではなく、プロジェクト全体という大きな単位で考えます。1日、1週間という短期間ではなく、1ヶ月、1年という長期間で考えます。ミスが一つあっても、プロジェクト全体で考えた時、大きな影響がなければ動揺も小さくなるでしょう。軽微なミスなら全体の進行に関係ないはずです。たとえミスの影響が大きくても長期的、全体的に考えれば挽回策や代替策を考える余裕が生まれます。解決策はある、なんとかなるだろうと安心できるので穏やかになれるのです。長期的、全体的な考え方をすると許容範囲が広がって寛大になれます。もっと時間軸を伸ばしましょう。もっと視野を広げましょう。短期的、部分的に考えると心が狭くなります。長期的、全体的に考えると心が広くなるのです。短期的、部分的に考えるのではなく、長期的、全体的に考える。穏やかな人になる30の方法。その25。一人で静かに過ごす時間を通して穏やかになっていく。あなたの生活には一人で静かに過ごす時間がありますか？私たちの生活は様々なことに追われる日々です。ビジネスでは仕事の連続です。仕事が終われば、また次の仕事。なかなかゆっくり過ごす時間がありません。プライベートでも家事をしなければいけません。家事とはいえ一仕事です。生活している限り炊事、掃除、洗濯が発生します。また複雑な人間関係もあります。 ビジネスでは職場や取引先との人間関係があります。プライベートでも親子や友人との人間関係があります。相手に気を使って神経をすり減らすことも多いでしょう。時にはちょっとしたトラブルで人間関係に悩むこともあるはずです。仕事や人間関係で身も心もいっぱいの状態になっている人も多いのではないでしょうか。しかし仕方ない状況とはいえそのままではいけません。いつも仕事に追われてばかり、いつも人に囲まれてばかりというのは考えもの。忙しいのは良くても忙しすぎるのは良くありません。仕事に追われてばかりでは真面目である反面疲れやストレスをためる一方になります。いつも人に囲まれてばかりでは楽しい反面人に合わせたり惑わされたりすることが多くなります。忙しすぎる毎日を送っていると落ち着いて自分を振り返る時間がなくなるのです。そこで大切にしたい時間があります。一人で静かに過ごす時間です。穏やかな人になりたいなら一人で静かに過ごす時間を作りましょう。種類は問いません。一人で静かに過ごす時間という条件さえ満たしていれば何でも OK。 例えば散歩の時間です。何も考えずに歩くのもよし、周りの景色を楽しみながら歩くのもよし。散歩の時間は癒しの時間です。大きな運動ではありませんが心と体がリラックスできます。とぼとぼ歩くだけでも良い気分転換になり心地よいひとときになるでしょう。瞑想の時間もおすすめです。瞑想に難しい技術は不要です。目を閉じて呼吸を整え何も考えない時間を過ごすだけでいい。無我の境地を体験することで意識が日常から切り離されます。雑念が取り払われ精神状態が落ち着いていくでしょう。瞑想を終えて目を開けた時には心が軽くなっていることを実感できるはずです。マッサージを楽しむ時間も素晴らしい。体を揉みほぐすのは気持ちがいい。気になるところを自分が気持ちがいいと感じる強さで叩いたり揉んだりします。体をほぐしていくうちに緊張がほぐれリラックスできるでしょう。マッサージには血行促進や疲労解消の効果もあるので心身の健康に役立ちます。読書を楽しむのもいいでしょう。小説でも実用書でも構いません。活字を読む行為は意識を高めたり精神を安定させたりする効果があります。読書に没頭することで一時的に日常を忘れることができます。読書を通して自分の生活や人生を考える時間になり気づかされることがあるはずです。一人で静かな時間を過ごすことで穏やかな気持ちになり精神が安定します。人生で誤った道に進みかけていても一人で静かに過ごす時間があれば違和感に気づきやすくなります。一日に1時間は一人で静かに過ごす時間を作りたい。1時間が厳しければ30分でも構いません。一人で静かに過ごす時間は自分の心と向き合うために必要です。忙しくて時間がないと思うならなおさら一人で静かに過ごす時間が必要です。現実も大切ですが現実を忘れる時間も大切です。少しでもいいので時間をずらしたり段取りを工夫したりして時間を作ってください。一人で静かに過ごす時間を通して穏やかになっていくのです。一日に1時間は一人で静かに過ごす時間を作る。穏やかな人になる30の方法。その26。不足を嘆く習慣は不幸になる習慣。現状に満足する習慣は幸せになる習慣。物が足りない。お金が足りない。時間が足りない。不足を嘆く習慣に心当たりはありませんか？確かに物、時間、お金が少なくて困ることはあるでしょう。裕福な人でない限り何でも物が揃っている状況は少ないでしょう。物が足りないとできることも限られたり仕事も制限されたりします。お金持ちでない限りお金が余っている人は少ないでしょう。収入が少なくて日頃からお金に苦労している人も多いはずです。お金がないと買いたいものが買えず行動も制限されます。自由人でもない限り時間が余っている人も少ないでしょう。時間がないとやりたいことがあっても行動する時間がありません。物もお金も時間も少ないより多い方が便利で役立つのは確かです。しかし足りないことや不足ばかり考えている習慣には注意が必要です。足りないことばかりに集中していると自分の置かれている状況が悪く感じてどんどん不幸になってしまいます。あれもないこれもないとわめくだけではダダをこねる子供と同じ。物がないお金がない時間がないとわめくだけでは一歩も前進できず何も改善しません。不足を嘆く習慣があると自分の置かれた状況が悪く感じます。常に不平不満を感じるため心が貧しくなります。不足ばかり考えていると焦りや緊張が生まれストレスを感じます。もっと早くしなければいけない。もっと増やさなければいけない。もっと頑張らなければいけない。あれもこれも欲しがっていると恵まれていない自分が強調され、どんどん辛い気持ちが強くなってしまいます。最終的に生きているのが苦しくなり、人生が嫌になるのです。不足を嘆く習慣はできるだけやめておくのが健全です。ではどうするか。不足を嘆く習慣をやめる代わりに新しく心がけたい習慣があります。現状に満足する習慣です。まだ足りないと考えるのではありません。すでに満たされていると考えるようにしましょう。考え方や受け止め方を変え現状に満足しましょう。事実は関係なくまず十分と思うことが大切です。物が少なくても満足しましょう。物は十分なると思うこと。 物の数は限られていても諦めないでください。使い方を工夫したり、借りたりなど試行錯誤をすればできる範囲が広がるはずです。物は十分なると思えば可能性が広がり、希望の光が見えてきます。お金が足りなくても満足しましょう。お金がない、貧乏だと嘆くばかりでは前進できません。お金が十分なくてもお金は十分なると考えてみる。お金の使い方を見直して節約や節制を徹底すれば、限られたお金でもできる範囲が広がります。すでにお金はある。手持ちのお金で何とかしようと前向きに考えれば、気持ちまで明るくなってくるはずです。そうすればお金は十分なると言えるでしょう。たとえ収入が低くても満足する習慣が大切です。今の収入で十分幸せと思えば、その瞬間に心が満たされます。時間が足りなくても満足しましょう。愚痴や不満を口にするのはまだ早い。時間がないと嘆くのではなく、時間は十分なると考えてみてください。時間が足りないとはいえゼロではないはずです。時間が限られていたとしても、段取りやスケジュールを見直してみてください。工夫や改善の余地があれば時間を増やせるでしょう。時間は十分なると前向きに考えることで、本当に時間が十分になります。十分と考えることで現状に満足してください。考え方や受け止め方を変えて現状に満足しましょう。現実の問題ではありません。気持ちの問題です。あなたはすでに満たされています。それに気づいてしっかり実感するだけでいいのです。不足を嘆く習慣は不幸になる習慣です。現状に満足する習慣は幸せになる習慣なのです。不足を嘆く習慣はやめる。現状に満足する習慣を心がける。穏やかな人になる30の方法。その27。普通や当たり前に感謝する習慣が穏やかな性格を作っていく。あなたが忘れているであろう習慣があります。それは普通や当たり前に感謝する習慣です。感謝といえば、人から親切があった時にするものという認識が一般的です。プレゼントをもらった時、仕事を手伝ってもらった時、大切な情報を教えてもらった時、人から丁寧な親切があれば嬉しい気持ちが湧き上がり、きちんとお礼を言うでしょう。親切の度合いが高くなるにつれて感謝も強くするでしょう。もちろん親切があればきちんと感謝をするのは当然ですが、そればかりではありません。普通や当たり前に感謝することも大切です。特別な親切だけでなく、普通や当たり前にも目を向けてください。日常の中にも感謝すべき点は無数に存在します。例えば食事です。パンやご飯を食べるとき、美味しい食事ができてありがたいと感謝しましょう。心から感謝しながら食べると、普段より美味しく感じて幸せな気持ちが倍増します。人と待ち合わせの時、相手が約束の時間通りに来てくれたとします。きちんと約束を守ってくれてありがたいと感謝しましょう。感謝すると待ち合わせた後の行動もスムーズになり、笑顔の数も増えます。買い物の時も、普通に物を買うだけの場面ですが、感謝できるポイントです。自分の欲しいものを手に入れることができてありがたいと感謝します。買い物がますます充実した時間になるでしょう。携帯電話で人と話をするときも感謝しましょう。携帯電話は人類の英知が結集された電子機器です。こんな小さな機械で遠くの人と話せるなんてありがたいと考えます。携帯電話で話ができるだけでも恵まれた幸せを実感できるでしょう。感謝するほどでもないと思えることほど感謝してください。人からの親切ばかりだけでなく、日常に点在する普通や当たり前のことにも感謝しましょう。服を着るとき、水を飲むとき、乗り物に乗るとき、歩くとき、話をするとき、スポーツをするとき、どれも特別なことではありませんが、改めて考えると豊かです。あなたはすでに幸せです。幸せになるのではありません。すでに自分が幸せであることに気づくのです。普通や当たり前に感謝すると、身近な幸せにどんどん気づいていけます。人生の不安や心配が減り、生きる喜びや楽しみが増えます。普通や当たり前に感謝する機会が増えるにつれて、心が幸せで満たされます。そして心も穏やかになっていくのです。普通や当たり前に感謝する習慣を心がける。穏やかな人になる30の方法。その28。頑固になっている限り穏やかな人にはなれない。あなたは頑固な性格ですか？自分では頑固でないつもりでも、人から頑固だねと言われることがあれば要注意です。自分の主観的意見より他人による客観的意見の方が信頼できます。自分の性格はなかなか自分で判断しにくい部分ですが、人から言われるなら頑固の傾向があるのかもしれません。私たちの日常では拒否や反抗をしたくなる時があります。例えば自分の価値観に合わないことを言われた時です。自分の価値観に合わない意見なら、それは違う、賛成できない、納得できないと拒みたくなるでしょう。自分の考えにこだわりたくなる時があるのも事実です。もちろん自分の意見があることは大切です。今までの知識や経験からこうだと確信を持てることがあれば、自信を持って主張できるようになるでしょう。自分なりの意見を持つことは自分の軸や哲学を持つことでもあります。しっかり自分の意見を持つことで生き方がしっかりします。 しかし、自分の考え以外を排除するような考え方はよくありません。自分の考え以外を排除すると、頑固に向かって一直線です。特に注意したいのは、自分の方が正しいという気持ちです。自分の方が正しいと思い始めたら、頑固の始まりです。自然と視野が狭くなり、思考の柔軟性が失われていきます。自分の理解範囲しか受け入れなくなるので、情報の吸収力が弱くなります。価値観が広がっているつもりでも、実際は狭まっている状態です。自分の価値観や考え方に執着していると、人との摩擦や対立が増えます。また、頑固になっているとイライラすることも増えます。あれはダメだ、これもおかしい、とブツブツ文句を言うことが多くなる。頑固になっている限り穏やかな人にはなれないのです。頑固から解放されましょう。つまらない見栄やプライドは捨ててしまうことが大切です。穏やかな人になるために必要なのは素直です。素直とは人の言うことを逆らわず受け入れる様子のことを言います。できるだけ素直になって相手の言うことを受け入れることが大切です。なるほど。そうですね。わかりました。シンプルな肯定の一言でいいのです。自分なりの考えがあっても、ひとまずこだわりを忘れ素直に受け入れましょう。違和感のある価値観や考え方でもできるだけ尊重します。そうすれば人との摩擦や対立が減り、穏やかな生き方ができるようになります。自分にない価値観や考え方であってもすぐ否定するのではなく、まず受け入れましょう。新しい価値観を学べる。そういう考え方もある。自分の成長に役立つ意識を持てば、違和感や抵抗感のあることでも受け入れやすくなるでしょう。素直な人はどんどん成長できます。様々な価値観や考え方を吸収していくことができるからです。ミスや失敗も素直に吸収することで成長の糧に変えることができます。どうしても賛同できない意見なら、まず受け入れてから否定するといいでしょう。なるほど。そういう考え方もありますね。でも、〇〇です。たとえ意見に否定したとしても、相手も納得してもらいやすくなるでしょう。もし自分に非があれば、余計な言い訳をせず素直に認めましょう。余計な言い訳をしたところで話がこじれるだけです。素直に非を認めた方が、相手の怒りが収まるのも早くなり、物事がスムーズに進みます。素直な人は人付き合いも向上します。素直になるにつれて穏やかな人になっていけるのです。頑固になるのはやめて素直になる。穏やかな人になる30の方法。その29。時間を忘れる時間が穏やかな性格を作っていく。穏やかな人になるためには、ある時間が大切です。時間を忘れる時間です。もちろん、私たちの日常では、時間を気にしなければいけない場面があります。例えば、仕事です。仕事に納期が設定されていれば、間に合うようスケジュールを調整しながら進めなければいけません。たとえ、納期がなくても、気持ちを引き締めるため、自分なりに期日を設けることがあるでしょう。適度なタイムプレッシャーは、集中力やモチベーションを高め、仕事に役立ちます。また、会議や待ち合わせなら、指定時間に遅れないよう向かう必要があります。その他にも、時間を気にしなければいけない場面は、数多く存在します。出社や退社の時間、買い物や送り迎えの時間、朝食、昼食、夕食の時間、掃除、洗濯、炊事の時間。私たちは常に時間を気にしながら生活を送っていると言っても過言ではありません。しかし、時間ばかり気にしていると生活が窮屈になります。時間を気にすると少なからずストレスがかかります。タイムプレッシャーを感じるにつれて穏やかになれなくなります。急がなければいけない、早くしなければいけないと自分を追い込んでしまいます。そこで必要なのが時間を忘れる時間です。あなたには時間を忘れる時間がありますか？例えば、リラックスの時間を作ってみましょう。ヨガでも散歩でもマッサージでもいい。あえて時間は気にせず、のんびりした時間を過ごしてみます。上手に時間を忘れることで、心も体も休まり、穏やかな気持ちになれるでしょう。趣味に没頭するのも OK です。好きな趣味なら自然と集中力が出て、上手に時間を忘れることができます。充実感や満足感が得られれば、ストレス発散にもなるでしょう。また、時計を外す時間を作るのも悪くありません。腕時計を外す。壁にかけている壁時計を外す。パソコンや携帯電話の時刻表示をオフにする。平日は難しくても、休日なら実現しやすいのではないでしょうか。生活に差し支えない範囲で、時計を外して過ごす時間を作ってみるといいでしょう。時間がわからない状態にすると、今に集中しやすくなったり、マイペースに過ごしやすくなったりします。一日に一回は短くてもいいので、時間を忘れる時間を作りたい。時間を忘れる時間によって、タイムプレッシャーから解放され、穏やかな気持ちになれます。時間を忘れる時間が穏やかな性格を作っていくのです。時間を忘れる時間を作る。穏やかな人になる30の方法。その30。年齢が高くても大人の行動ができない人がいる。年齢が低くても大人の行動ができる人もいる。穏やかな人になるために大切な行動があります。大人の行動です。大人の行動とは大人がする行動という意味ではありません。大人らしい行動という意味です。精神的に安定していて常に社会を意識した行動ができます。 年齢が高くても大人の行動ができない人がいます。基本的な挨拶ができない。自己中心的で利己主義。感情のコントロールが不安定。自己管理が下手。礼儀やマナーが悪い。倫理や道徳に反する行為をする。自分が悪くても言い訳をしてなかなか認めようとしない。こうした点が目立つのは子供の行動です。心が狭く気分が安定していません。社会常識が欠損した行動が目立ちます。たとえ年齢は高くても精神的には子供です。年齢を重ねるだけで精神の成長は止まったままになっています。子供の行動が目立てば、たとえ大人でも精神が未熟、精神年齢が低いと思われて仕方ないでしょう。穏やかな人になるために心がけたいのは大人の行動です。大人の行動とは次のような言動の集合体です。基本的な挨拶ができる。協調性があって利他主義。感情のコントロールができ、常に冷静沈着。自己管理が上手。礼儀正しくマナーをわきまえている。倫理や道徳に反する行為はしない。自分に非があればきちんと謝る。こうした言動は大人の行動です。精神的に安定していて常に社会常識を意識した行動ができています。大人の行動で大切なのは年齢ではなく意識です。大人の行動をしようと意識することが大切です。いきなり完璧になるのではなく少しずつ積み重ねていけば十分。完璧に心がけるのは本当の大人でも困難ですが少しずつなら実行していけるはずです。今はできなくても意識しているうちにだんだんできるようになります。もし迷いや邪念が生じたときは大人の行動を心がけろ。と自分に言い聞かせ両親に従った行動をとってください。成人した人が大人ではありません。大人の行動を取れる人が大人です。年齢が高くても大人の行動ができない人がいます。年齢が低くても大人の行動ができる人もいます。あなたはどちらの人間ですか？願わくはきちんと大人の行動ができる人になりましょう。しっかり意識して行動できれば、たとえ未成年でも大人の行動を取ることは可能です。大人の行動を心がけると、心と行動が落ち着いて成熟した雰囲気を出せるようになります。気づけば穏やかな人になっているはずです。大人の行動を意識する。穏やかな人になる30の方法。まとめ。その1。常に落ち着きを心がける。その2。余裕は意識をして作っていく。その3。余裕のある時間の使い方を心がける。その4。柔らかい言葉と態度を心がける。その5。食べ方、話し方、歩き方はゆったりとした動作を心がける。その6。社交的にならなくてもいい。その7。自分と合わない人とは距離を置く。その8。愉快、不愉快に関わらず大声を出さないよう注意する。その9。感情が乱れた時は深呼吸をして呼吸を整える。その10。短気を直して寛大な優しさを心がける。その11。明るい未来をイメージする。その12。低俗なことは真面目に受け止めずさらりと受け流す。その13。普段から明るい表情を意識する。その14。話すことより聞くことに力を入れる。その15。愚痴や悪口は禁句にする。その16。嫌なことがあってもイライラするのではなく楽しむようにする。その17。朝食を抜かずきちんと食べる。その18。栄養バランスに注意しながらしっかりカルシウムを摂る。その19。他人と比較する癖をやめる。その20。マイペースを大切にする。その21。優劣や勝ち負けを意識せずひたすら楽しむことに集中する。その22。感情的になったらイライラするだけ損という言葉を自分に言い聞かせる。その23。ストレス解消も仕事の一つという考え方を持ち、定期的なストレス解消を心がける。その24。短期的、部分的に考えるのではなく、長期的、全体的に考える。その25。一日に1時間は一人で静かに過ごす時間を作る。その26。不足を嘆く習慣はやめる。現状に満足する習慣を心がける。その27。普通や当たり前に感謝する習慣を心がける。その28。頑固になるのはやめて素直になる。その29。時間を忘れる時間を作る。その30。大人の行動を意識する。